昨日2月14日はバレンタインデーですね。今年も妻は私にチョコレートをプレゼントしてくれました。まあ別にチョコレートの話をしようとしているわけではありません。個人的なお証しですが、2月14日は私の母が天に召された日です。1973年、42年前、55歳の若さでした。当時私は24歳、満州からもう全てを失い引き上げてきた母は、この地上のもので頼れるものは何もない、そのことを知り、真剣に神を求めイエス様にお会いしました。晩年は平安で穏やかな日々を送り、日曜日に礼拝に行くことを楽しみにしていました。母の昇天は私にとって天国がとても近いもの、現実となり、母のいる天国に憧れるようになりました。神様は私にバレンタインのプレゼントとして母を天国に召してくださいました。兄弟姉妹、家族の救いと昇天はとても素晴らしいものです。どうぞそのために祈り、イエス様を伝えてください、ね。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書14章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、最初ルカ14章の7節だけ読んでください。
招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された、
はい。ルカの福音書公開説教54回目、今日は14章の7節からです。このルカの14章1節から24節までは食事宴会のことが記されていますが、前回お話ししました1節から6節は安息日の食事の席での水腫を患っている人の癒しでした。皆さんにとってですね、毎日が安息日です。毎日が神への礼拝です。神様は兄弟姉妹、皆さんが生まれる前ですね、今日もうすべての、ですね、一生分の必要は備えてくださいました。信じた私たちは安息に入るのです。ですから毎朝神様の前に出て、日々備わっているものを願い求めるですね、求めればよいのです。そして今日のところ7節から11節は招かれた時の心得、そして12節から14節は招く人の心得、そして15節から24節は神の国の宴会が記されています。今日はこの3つのポイントからお話をいたします。はじめに招かれた時の心得について見ていきましょう。で、ナドミ兄弟、8節から10節まで読んでください。
婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席に継がなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席に着きなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。
はい、7節。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。日本ではですね、結婚の披露宴に招かれて出席するとき、ほとんどの場合座る席にですね、名札が置いてありますので、どこに座ったらよいか、迷うことはありませんが、8節、結婚の披露宴に招かれたとき上座に座ってはいけません。原文の意味はあえてというか、意識して上座に座ろうなどと考えてはいけませんということです。なぜならあなたよりも身分の高い人が招かれているかもしれませんし、9節、あなたやその人を招いた人が来て、この人に その席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。実節、招かれるようなことがあって言ったなら、末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお住みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。ここでイエス様はテーブルマナーや処世術、世渡りの方法を教えておられるのではありません。イエス様のたたえは例外なく神の国の原則に基づいています。それは11節です。第7の御兄弟、読んでください。
なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
これが神の国の原則です。イエス様の生き様もこの原則に基づいていました。マルコの福音書はしもべとしてのイエス様の姿を書いた福音書ですが、ではここに何か挟んでマルコの実書を開いてください。43節から45節です。では稲積兄弟、読んでください。
しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
はい、43、44。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべとなりなさいですね。そして人の子イエス様のこと来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコ十章の45節がマルコの福音書の中心の聖句です。マルコの福音書はしもべとしてのイエス様の姿を書かれています。この御言葉は実はピリピ人への手紙2章の6節から8節、私だけお読みいたします。その御言葉と同じ内容を持っています。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この天地宇宙を創造し支配しておられる全能の神様が私たちと同じ人となられた、まあ、なんというへりくだりでしょうか。もう私たちが昆虫になるよりもですね、へりくだった姿だと思います。しかし、しかも貧しい大工の家に生まれ、その一生を人に仕え、私たちと同じ苦しみを味わわれました。まあ、先週も語りました賛美歌の121番1節2節、まあ、歌える人はですね、まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い幾る悩み、つぶさになめし、この人を見よ。二節は、食する暇もうち忘れて、したげられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心くん抱きし、この人を見よう、ね、そういう賛美でしたね。 ピリピ2章のですね、9節から11節それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ルカの14章の11節の御言葉、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。これが神の御国の原則です。ではルカ14章に戻って、次に招く側のですね、心得です。では稲富兄弟、14章の12から14読んでください。
またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。
はい、12節、昼食や夕食の振る舞い、これはですね、堅苦しいものではなく、まあ、気軽なもの、日常的なことです。友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でこれは一度もですね、呼んではいけないというのではなく、そのような習慣、呼ぶ習わしをやめなさいということ。つまり、限られたですね、一定の階層や身分の人ばかりを呼ぶことをやめなさい。それを裏を返せば、他の人をですね、排除することになるからです。なぜか、でないとですね、今度は、彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。13節。祝宴を催す場合は、むしろ貧しい人、不遇の人、足なえ、盲人たち、つまり社会的弱者と言われている人、日頃恵まれた食卓に着くことのできない人たちを招きなさい。なぜか、14節。その人たちはお返しができない。ゆえにあなたは幸いです。あなたは義人の復活の時、天国でそのお返し、その報いを受けるからです。イエス様の例えは常に、ね、神の御国での報いにつながっています。でここに義人の復活とありますが、ヨハネの福音書5章の29節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。義を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。兄弟姉妹、すべての人は復活します。ですね、すべての人は復活します。このことは使徒の働き24章の15節にも記されています。このように書いてあります。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。義人も悪人も必ず復活する。復活するというのは、一度この肉体の体が死んでも死後新しい体を持つこと。新約聖書は全ての人を2つに分けています。それは義人と罪人です。旧約聖書も2つに分けますが、旧約聖書ではイスラエルと異邦人に分けています。新約聖書は義人と罪人に分けています。そして義人と罪人の境目、これが十字架です。イエス・キリストを信じた人、つまりキリストが罪の身代わり、十字架の上に死んで葬られ、3日目によみがえってくださった。このことを信じる人はですね、その罪がすべて取り除かれ、義人となります。義というのは正しいということ、神に受け入れられるという意味です。 義人とされた人は今も天国に入っています。兄弟姉妹、皆さんはこの瞬間今も天国にいるのです。ね、入っています。天国とは神がおられ神が支配しておられる世界のこと。義人は死んだらその霊はキリストと神と神のもとに導かれ、やがて復活し永遠の命に預かります。そして神様からこの地上で受け成したことの、ね、報いを受けます。一方罪人も復活しますが、裁きを受け永遠の苦しみゲヘナの火の中に投げ込まれます。兄弟姉妹、この地上で皆さんが良いことの報いを受けたら、もう天国での報いはありません。だからこの地上では報いは受けない方が幸いです、ね、だから聖書は言います。右手のしていることを左手に教えないようにしなさい。良いことは隠れてしなさい。この地上で報いを受けたら天国でありません。この地上の報いは一時的ですが、天国では永遠です、ね、あなたはどちらの報いを求めますか。14節ルカ14章の、ごめんなさい、14節その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。お返しのできない人たちを食卓に招きなさい。義人の復活の時ですね、お返しを受けるからです。では3番目のポイントに移ります。ではルカ14章の15節、稲富教で読んでください。
イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った、
はい、15節より24節まで神の御国での宴会のことが記されています。16節読んでください。
するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた、
はい、ある人が、この人は天の父なる神様のことです。盛大な宴会を催し、これは天国での花婿なるキリストと花嫁なる教会、兄弟姉妹ですね、皆さんとのもう大祝宴です。兄弟姉妹、天国は宴会ですよですね。教会は唯一ですね、天国がこの地上に表されたところです。ですから教会は宴会の場所です。アーメンですか。アーメンですよ。宴会には何があるんでしょう。まず音楽があります。今日もイエス様を賛美しましたが、もっともっと教会の中に音楽が豊かになるように、さまざまな楽器を持って、詩編の150編にいろいろな楽器の名前書いてありますけれども、楽器を持ってですね、賛美をする教会の音楽が豊かになるように願います。今から楽器をどうぞ始めてですね、教会の賛美に加わってください。次に今日宴会には踊りがあります、まあ、最近教会ではあまり踊りませんが、踊りを持って神を称えるのは聖書的なことです。詩編の149編3編にはこう書いてあります。踊りを持って皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌えと書いてあります。昨年久留米聖書教会で英語ダンス礼拝が行われました。ある教会は礼拝の中でフラダンスを踊りますし、一人ダンスをする人もいます、ね、教会で踊ることはですね、聖書的なことです。教会は宴会の場所だからです。そして宴会にあるもの、それは料理とお酒です。この神の御言葉こそ霊的なご馳走です。そしてお酒は聖霊に満たされること。使徒の働き2章の13節で、聖霊に満たされた弟子たちを見て、そこに集まっていた人たちは、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言いました。料理とお酒もですね、宴会につきものです。そして宴会に集まった人はおしゃべりと笑いですね、お互いに交わります。神の御国、天国は宴会です。お葬式ではありませんですね。教会は宴会の場所です。 ですから兄弟姉妹、教会ではもっともっとですね、喜び笑いですね、楽しみましょう。宴会だからですですね。はい、17節読んでください。
宴会の時刻になったので、しもべをやり招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。
はい、この主人は前もって一度招待状を出していました。そして宴会の時刻になったので、ですね、しもべをやり招いた人たちに、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせました。で、呼びに行かせました。前もって招待状を受け取っていた人とは誰のことでしょう。ユダヤ人たちのことです。招待状というのは旧約聖書です。イスラエルの民は神様からやがて救い主が来られることですね、を告げられていました。そして二度目の招待で、人たちは出て行って、まずユダヤの街道に入り、ユダヤ人にイエス・キリストの福音を伝えました。ではここに何か挟んで、使徒の働きですね、13章を開いてください。2箇所読みいたします。では稲積兄弟、最初に13章の13、14読んでください。
パウロの一行はパポスから船出して、パンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。
パウロの一行は安息日に街道に入った。これがユダヤ人街道です。人たちはまずその町に行ったら、ユダヤ人街道を見つけてそこに入り、まずユダヤ人に福音を伝えました。これはイエス様の命令だからです。はい、少し飛びまして、44から48読んでください。
次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。
はい、46節。そこでパウロとバルナははっきりとこう宣言しました。神の言葉はユダヤ人の人たち、まずあなたに語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ行きます。ユダヤ人がイエス様を拒んだのでですね、先に私たち異邦人がイエス様の福音ですね、救いに預かるものとなりました。ルカ14章に戻ります。先に招待されたいた人たちはことごとく皆同じように断り始めました。18節読んでください。
ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。
最初の人は畑を買ったからという理由、所有物に対する執着心、土地は購入済みなので他の人の手に渡る心配はありません。宴会にはゆっくり行けるはずです。19節読んでください。
もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。
試しに行くところです。招待状を受け取っているのになぜ同じ日に別の予定を入れてしまうのか、 ですね。はい、20節読んでください。
また別の人はこう言った、結婚したので行くことができません。
はい、申命記の24章の5節において、結婚した人は1年間兵役から逃れており、何の義務も負わされないということが記されています。彼は自由の身になっているわけです。要するにこの3人は披露宴に行きたくない、出席を断る口実を作っているだけです。クレシマイ、この地上の結婚の披露宴を欠席することはですね、大きな問題ではありませんが、神の御国天国の披露宴の招待を断ること、これ以上の悲劇はありません。もう一度言います、この地上の披露宴を断ることはさほど問題ではありませんが、神の御国の披露宴の招待を断ること、これ以上の悲劇はありません。そのことがルカの16章に記されているのです。招待を断った金持ちの話が出てきます。彼はどんな苦しみを味わったでしょうか。はい、少し後ルカ16章を開いてください。じゃあ22節から24節、稲積教で読んでください。
さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った、父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
私はこの炎の中で苦しくてたまりません。彼は地上で生活していた時、まさか自分がこのような苦しみの場所に、ね、来るなどと想像だにしませんでした。それで言います。27-28読んでください。
彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
私の他の5人の兄弟の家に誰かを使わして、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。それに対してアブラハムは何と言ったでしょう。29から31読んでください。
しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
彼らにはモーセと預言者、つまり旧約聖書のことです。これが第一の招待状です。もう天の御国の招待状を彼らには送っています。31節、第一の招待状で来ない人は第二の招待、呼びに行っても聞き入れはしません。ルカ14章に記されている通りです。いろいろと理由をつけてですね、宴会に来ようとはしませんでした。ルカ14章に戻ります。21節読んでください。
しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った、急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足のなえた者たちをここに連れてきなさい。
はい、はじめに招待していた人、ユダヤ人たちは誰もイエス様の福音に耳を傾けることなく、イエス様をメシア、キリストと信じませんでした。怒った主人は言いました。町の大通りや路地に出て行って、人が行き来するあらゆる場所に行って、マルコ16章の15節、イエス様の大宣教命令です。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。 貧しい人や富婦や富具の人や盲人や足無いをここに連れてきなさい。これは前の13節に書いてありましたですね。同じ人たちです。ではここに何か挟んで第一コリント一章を開いてください。ではなどみ兄弟26節から29節です。
兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取りに足りない者や、見下されている者を神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
私たちに何か良いところがあったから神様に選ばれたのではありません。神様はこの世のですね、愚かなもの、また弱いもの、取るに足らないもの、無に等しいものを選ばれたと記されています。神様の前には誰一人、ね、誇れるものはなく、私たちは皆罪人です。ね、はい、ルカ14章に戻ります。22節から23節読んでください。
しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ咳があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。
彼らは主人の言う通りにしましたが、まだ席があります。それで主人は言いました、23節。街道や垣根のところに行って、街道とは人々が忙しくですね、行き来する場所。例えばビジネスの世界。頭の中にはもう仕事やお金しかありませんですね。そういうとこも行きなさい。垣根というのは入ることのできない世界、ところ、共産国やイスラム国です。ですね。無理でもそこに入っていって人々を連れて行きなさい。今月のハーザーという月刊誌の3月号の冒頭にこのような内容の記事がありました。まあ、その部分だけお読みいたします。世界に衝撃が走った1月7日、フランスの政治、週刊誌シャルリー・エブド社が、重武装したイスラム過激派に襲撃され12人が死亡し4人が重傷を負った。フランス特殊部隊が容疑者3人を射殺したが、彼らはフランス生まれのアルジェリア系イスラム教徒であった。シャルリー・エブド社が襲撃された理由はイスラムの預言者ムハマドの風刺画を掲載したからである。フランス人は怒った。風刺画を載せたくらいで報道機関を襲撃するとは何事か。これは言論の自由、報道の自由への挑戦ではないか。我々はシャルリー・エブド社を支持すると直ちに10万人のデモとなり、ついには自由主義諸国の代表たちも参加しての全フランスで360万人ものデモ行進となった、まあ、皆さん知っている通りです。第二次世界大戦後、さまざまな理由でイスラム諸国からイスラム教徒たちが西欧諸国に移住した。そしてそれらのイスラム教徒たちの多くは自国では福音に触れることが非常に難しい人々である。そのようなイスラム教徒が福音を、イエス様の福音を自由に聞くことができるキリスト教国に来たのである。そこで教会を挙げて、それらのイスラム教徒の救いに励むという国は一つもなかったのである。もし真剣にイスラム教徒の福音による救礼を考えたら、イスラム教徒につまずきになるようなムハンマドの風刺画を描くなどということは決してなかったであろう。このように伝道を忘れた教会、伝道しない教会は塩気を失った塩で何の存在価値もない。むしろ多くの人々のつまずきとなるだけである。 本誌で明らかにしたように、現在世界一の教会成長率を上げているクリスチャンが増えているのはイランである。シーア派イスラム教徒のイラン人が群れをなして救われている。しかし今回の風刺が事件がイラン人の救いに大きな妨げとなる恐れがある。現在世界中の識者たちがムハンマドの風刺画の是非を論じているが、明確な答えはない。しかし、イスラム教徒の福音による旧例を中心に考えるならば、答えは明確である。ムハンマドの風刺画を二度と掲載してはならない。で、このように言っています。イスラム教の人たちは自国では福音を聞く機会はありません。もし伝えたら、伝えた人は捕らえられて処刑されるからです。しかしながら、イスラム諸国の人、イラン、イラクの人は多くの国に出稼ぎに行っています。自由主義社会の国家に行っているんです。そこで福音を聞く機会があるのです。日本にもたくさんのイラン人が来ています。彼らをイエス様の福音を知らせる、救いに導くチャンスでもあるのです。だからここに垣根という言葉があります。尋常普通では入れないところにも行って、無理やりにでも連れて行きなさい。イエス様の、主人の命令です。教会はですね、未信者に対しては常に魂の救いを最優先しなければなりません。この家、神の教会がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れて行きなさい。これが今日の説教のタイトルです。奥山先生は言われます。どんな理由で教会に誘っても構いません、騙してくるのは問題がありますけどですね。ある人は英会話をきっかけに教会に来るようになり、イエス様を信じて、牧師になった人もいます。ある人は別の人はキリストを攻撃するために教会に乗り込み、そしてクリスチャンになりました。どんな理由で教会に来ても構いません。イエス様の福音、神の言葉を聞かせることが目的だからです。ここにこの家がいっぱいになるようにとありますように、神の御国、天国に入る人の数が満ちたとき、教会の景況が起こります。テーマパークで入場者数、あなたは10万人目の入場者ですと、記念品をいただきますけれども、神の御国に入る人の数が満ちたとき、天国の門は閉じられ、イエス様は教会を迎えるために天から降りてこられ、教会もイエス様のもとに挙げられます。ですから景況はいつ起こるか分かりません、景況の教会の景況には予告も前兆もありません。明日かもしれませんし、1年後かもしれません。はい、ルカ14章の24節読んでください。
言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。
はい、あの招待されていた人たち、ユダヤ人はこの地上に残されます。イエス様の福音を受け入れなかったからです。教会の景況の後、しばらく経ってこの地上に7年間の大患難時代が訪れます。黙示録で何度も語ったことです。大患難時代が来る理由は2つです。第一、この地上の悪が裁かれるため。そして2番目、ユダヤ人が悔い改めてイエス様を信じるためです。大患難の後半の3年半はもう想像を絶する苦難があり、特にユダヤ人に対するもう凄まじい迫害が起こります。その中でユダヤ人たちはようやく自分たちが拒み続けたお方、自分たちが突き刺したお方、イエス様がキリストメシアだと悟り、悔い改めイエス様を信じ、主よ来てくださいと叫び、その叫びに応えてイエス様がこの地上に降りてこられます。イエス様の地上再臨です。その時この地上の悪はすべて滅ぼされ、千年間ユダヤ人のため神様がアブラハムに約束されたキリスト支配の王国が築かれます。この家がいっぱいになるように、無理にでも人を連れて行きなさい。巨大島、今神様は全世界から天国に入る人を集めておられます。韓国、中国にリバイバルを起こりました。あとは日本です。愛する同胞のため、救いのために 祈り励んでください。ではお祈りいたします。